時間は FM 舞鶴 775 10代20代舞鶴未来対談を放送します。この番組は10代20代の若者の政治への参加意識を高め、舞鶴の未来を若者ともに考えていきます。というわけで本日もやってまいりました舞鶴未来対談なんですけれども、本日はこの政治のことというか、まあ、そういう話をするのではなく、なんとまたまた MC の坪倉くんが、
はい、
また福知山公立大から2名ほどゲストを連れてきてくれました。ありがとうございます。
はい、地元のホットなニュースを持ってきましたんで、それの話をできればなと思ってます。
はい、というわけで今日も京都で、MC は西舞鶴高校3年の陣優太と、
同校、同じく3年生の坪倉です。
はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで早速なんですけど、この福知山公立大のホットなゲスト2人に自己紹介をしていただきましょう。それでは1名ずつお願いします。
はい、こんにちは。福知山公立大学の地域経営学部地域経営学科2年生の坂東いつきです。
あ、同じく福知山公立大学地域経営学部地域経営学科2年の伊藤群生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。お願いします。福知山からはるばる舞鶴の方まで今日は車で来たんですね。
車で
やってきてもらいました。はい、だけどまあ短い時間ではあるんですけど、何をしててどんなことをしてるのか、まあ、舞鶴とは外れちゃうんですけど、まあ、同じね、あの 北近畿ということで、うん、あのまあ、仲良くやっていきましょう。
はい、
本日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、というわけで BGM はすごいなんかニュース番組でありそうな BGM にはなってるんですけど、まあ、もっとね、やんわりやんわり堅苦しくなく、まあ、ゆるくやっていけたらというふうに思います。はい、まずというわけで今回、まず坂東さん、
はい、
まあ、今回福知山公立大っていうよりかはなんか別の団体で来られたというふうに聞いてるんですけど、
はい、
ちょっとお話を伺ってもいいですか。
僕たちは今大学の中でそのグロースパイラルっていう団体に入っております。
お、グロースパイラル、
はい、
何ですかそれは。
グロースパイラルっていうのは、その僕たちの先輩が立ち上げた、そのもともとある会社さんの中で立ち上がった、その企業の中で起業された団体なんですよ。でそれで僕たちが、大学生が主体になっていろいろ地域に貢献したり、社会課題について解決するために活動したりしています。
なるほど。企業でできたけど今大学にほぼその中身がある。
大学生として、企業の人に、援助してもらいながら活動しているんですけど、うん、はい、団体としてはその大学の公認の団体として活動して、所属としてはその企業の中にある感じですね。
じゃあそれは授業中に取れたりするんですか、その内容というかその取り組みを。
いや、授業とは関係ないんですけど、
全く個別でやってるってことになるんですか。
まあそうですね、まあ、全く個別というか、そのまあ希望すればその援助とかは先生とかにしてもらえるんですけど、基本的には僕たちだけで頑張ってやってます。
もう外部の活動になる。
そうですね、外部の活動になるので。
じゃあもうカライブですね。
ちょっと、
はい、
なんかちょっと運営形態はちょっと似てるかもしれないです。
さあ、というのもありまして、はい、で今回何をしてるかっていうのを聞いてもいいですか。
はい、今回は、僕たちが今やってる、オリーブフィナンシェプロジェクトについてお話しさせてもらおうかなと思います。
ほうほう、はい、
オリーブフィナンシェプロジェクトっていうのが、これはオリーブフィナンシェってついてるんですけど、うんうん、このオリーブフィナンシェを、B 型就労の、施設と組んで障害者の方と一緒に、作って、それを、クラウドファンディングとかを使って、
うんうん、はい、
その B 型就労について、今社会にある課題を解決しようというふうに頑張ってますね。
なるほど。じゃあこの説明でちょっと分からなかったことがいくつかあったんで、はい、ちょっと聞いてもいいですか。
全然。
ここからはちょっと伊藤さんに振っていきたいと思います。まず、今回のオリーブフィナンシェ、
はい、
まず何ですか。まずこのフィナンシェっていう、まあ、お菓子、僕ら分かるんですけど、
はい、
分かんない人いるかもしれないんで、
なんか洋菓子なんです、
はい、フィナンシェは洋菓子で焼き菓子に入るものになるので、で
ちょっとなんかどんなものって
伝えます。どんなもの。
そうなんです。まあでもフィナンシェとしては普通にケーキ屋さんとかで売ってる焼き菓子と全然、
そうそうそう、
見た目とかは ィナンシェはフィナンシェなん
です。オリーブ系の香りの強い、まあ、ドーナツライクな感じのお菓子ですね、う
ん、そんな感じです、
はい、で、もう一個出てきました、この B 型就労施設、
はい、
これは何ですか。
これは障害を持たれてる方がこう社会に出て働くという経験をするために、
はい、
今あるその就労を続けるための施設っていうものになってて、なっています。
なるほど。で、今回一番大事なところを抜けて、例えばもう一回聞きたいんですけど、
はい、
課題に取り組む、その課題について聞いてもいいですか。
はい、
とその B 型就労についての課題なんですけど、 B 型就労で働く人の平均工賃っていうんですけど、うん、そのまあ時給みたいなものと思ってくれたらいいんですけど、はい、それっていくらか知ってます。
いや本当に分かんないですね。
ニュースぐらいでは聞いてるんですけど、具体的には
いくらぐらいだと思います。
でも最低賃金よりも全然下ですよね。自分たち1000円京都府は超えてますけど、
ね、
全然数百円とかっていうのは聞いたことはあります。すごい低いっていうのはニュースとかでも話題になってますよね。
いい線いってますね。
ほんまですか、
うん、
実際は
どれぐらいなんですか、
どれぐらいなんですかね。
実際の全国平均工賃が243円なんですよ、
はい、
240?
マジか。
どうです、1時間働いて243円
マックでもきついですよね。マックの昼間でも
だよね。モコタンメンしか買えない、ね、
カップラーメンぐらいですよ、1時間働いて。
味噌菌は買えないね。
やっぱりその目的としてはやっぱりその利益を上げるっていうよりかは、その障害を持たれてる方のっていうことになるんですかね。
そう、就労を支援するっていうのが目的の施設なので、
うん、そうなんですよ。あの平均時給っていうのが適用されなくて、あ、平均時給じゃないな、最低賃金っていうのが適用されなくて、これがそのか雇用じゃなくて、福祉になるんですよ、この B 型就労っていうのが、
はい、
で福祉の範囲なんで、そのまあ、僕たちがバイトとかするのとはちょっと形態が違うので、こういう工賃が243円とかになってくるわけですね。
それを今回のフィナンシェで販売することによって、少しでもちょっと利益の方を働いてる方々に還元しようっていう感じのプロジェクトっていうことですか。
そうですね、利益よりかは、あのそれを持たれてる方、
はい、
就労所で働いてる方ってこう働けないからその金額をもらえてるわけではなく、その金額しかもらえないわけではなくて、こうめちゃくちゃ丁寧な仕事をされる方がやっぱ多い。めちゃくちゃ本当に自分たちよりも丁寧、
うんうんうん、
なのに243円しかもらえてないっていうのは、この仕事と今やってるそのこととお金が釣り合ってないんじゃないか、価値が釣り合ってないよねっていうことで、それをどうにか価値をあったようなものにしていきたいなということで、このフィナンシェを1個買ってもらったらプラス30円ボーナスって形で届けられるように、就労所で働いてる人に届けられるようにっていう仕組みを作ってるのが今回のこのオリーブフィナンシェプロジェクトになってます。
あ、なるほどなるほど。でこのオリーブフィナンシェっていうのを、まあ、制作をして、
うん、
実際に販売をする過程で、まあ、ある程度資金調達とかっていうのが必要だと思うんですけど、はい、それを今回あのクラウドファンディングで、
そうです、
されたんですよね。
クラウドファンディングでさせていただいてる最中、
宣伝をしたかったんですけど、もう終わっちゃうんですよね、放送される時には終わって、
終わっちゃってる、
ね、そうですね、収録日にもう最終日になるんで、
今現段階でどれぐらいのお金が集まってる感じなんですか。
今100万円ちょっと、109万円ぐらい、
だいぶ目標金額は
今120万円を目指して100万円を設定してたんですけど、それも超えて、
あ、そうなんですか。
どんどんともう超えていこうということで、
そういうのはどういった方々に支援とかされてるんですかね。もう自然と広報するにつれて一般の方が買われるって形なんですか。
そうですね、大体多分イベントで知り合った方が多いかな。
あ、なるほど。
広報活動とかも結構
ちゃんとイベントに出展してだったりとか、で SNS 頑張ってまして、インスタやったりとか、ツイッターやってみたりとか、
もう最近流のやつですね。
結構じゃあ仕事は多いですね、外部のイベントとして考えるなら。だいぶ、
そう、
だいぶ結構ちゃんとっていうか、どれぐらいの規模感でやられてるんですか、人数的には。
人数今17名程度でやらせてもらってて、
でやっぱ17人ってなると、僕らもイベントしてたんで分かるんですけど、統率なりそもそもの仕事の分担ってところで、
7、8人ぐらいだったけど僕たちは、それでも結構ちゃんと ね、行き詰まることも多かったんで、
そう
結構プロジェクトとして完成されてる感っていうか、
そうか
そこら辺はすごいリスペクトを感じるっていうか、
僕らの場合は8人だけどやってるの3人みたいな
感じだったっすね。そういう時期もありました。
どうですか、やっぱ困ることとかありますか、坂東さん。
そうですね、結構やっぱりそのみんな分担して動いてるんで、連携とかは結構そのやっぱりそれぞれが積極的に動いていかないと、今これどういう状態になってるのか分かんないっていうのは結構起こったりしますね。
やっぱ
そのほうれん草は大事なんですね。
そう、ほうれん草大事、
それがちょっとしなしなになってしまうと、
ダメですね。
ダメですね。
そうだね、はい、そう茹で切っちゃうとダメと
茹で切っちゃうとダメで、
ちゃんとほうれん草を取っていって、もうポパイみたいに強い組織にならないといけないですね。
あ、そうですね。はい、というわけでちょっと話を戻したいんですけど、
はい、
前ずっと気になったんですけど、これなんでオリーブなんですか？
オリーブっていうのはまずオリーブオイル作るときってどうやって作るか分かります？
オリーブをシ
ュッシュッてやるんで、
絞る感じですよね。
絞りかすってどうなってるかって今分かります？
え、分かんないです、ね、
知らない。
でも普通やったら
だけど、はい、サラダに入れて食べますよね。
あ、
サラダに、
そうな
の。オーストラリアとか海外では、
あ、そうなの、
サラダにそのまま入れちゃうんですよ、オリーブを。
絞りかすを、
うん、あ、絞りかすというかもう身を入れちゃいます。
あ、身を、
身だよね。
そうそうそう、身を。
絞りかすは大体廃棄されちゃってるんですね。9割ぐらいは廃棄されちゃって、うんうん、でも元はオリーブだからやっぱり、はい、栄養価はすごく高い。
あ、そうだよね、
うん、もったいないよね。
もったいないですね。
もったいない、
もったいないから、
それを活用、それを
活用するために、あとまた北近畿なんだけど、
はい、
宮津市に前田オリーブさんっていう会社があって、
はい、
そこの方とも協力させていただけるってことで、オリーブ搾りかす廃棄ロスなくそうということも兼ねたプロジェクトになってます、う
ん
う
ん、企業的にも結構北近畿の地元の方を、
そうです、
取り組ん、一緒に取り組んでるってこと
ですね。そうです、いろんな方に助けていただきながら、
なるほど、
取り組んでいってます。
やっぱオリーブのカスっていうのもそうですけど、やっぱ今そのここでもう2つの問題できますよね。こう社会的賃金の問題と、うん、あとこの廃棄されるもの、フードロスとかなんですよね。でも今回まあロスというもともと捨てられてたんで、
活用する、
有効活用みたいなところになるんですけど、
有効活用、
そうですね、
まあ、いろんな、まあ、そう、多分こうやって視野広げていくといろんなところに解決できるプロジェクトだと思うんで、うん、僕らはぶっちゃけなんか自己満みたいなプロジェクトじゃないですか。
確かにね。
そう、
まあ、ちょっとどっちかっていうと
っていうと、もうそれよりも社会的にどう解決していこうかっていうところが見えて、本当に尊敬しかないですね。
はい、
で、さあ、というわけでちょっともうちょっと話をしていきたいんですけれども、まず今回あのクラウドファンディングはもう終わっちゃうんで、
うん、
もう一個先の質問に行っちゃおうかな。で、これからやっぱあのイベントを続けていく上で、あ、イベント、このプロジェクトを続けていく上で、多分僕らの意識だけ、あ、じゃあその福知山孤立大の人たちだけが頑張ってたら、頑張っても多分社会的には変わらないと思うんですよ。
そうなんですよ。
そう、これからその僕たちというか僕ら市民がしていくことで、なんかこうしてほしいとか、うん、こうなってほしいみたいな理想みたいなのありますかね。
今の理想は、まあ、でも今このラジオ聞いてくれてる方って、僕たちの話を聞いてもらって少しでも共感をしてもらえると思うんですけど、まあ、いろんな人に工賃問題が存在してるよっていうことを知ってもらいたいっていうのが一番。知ってもらわないとやっぱり変えられるものも変えられないので、工賃問題っていうのは障害持つ人とかの努力だったり商品の品質ではなくて、こう受け入れる側がすごい大事なんだよね、
うん、
まあ、っていうと、僕らこう大学生だったり高校生だったり、普段働かれてる方とか、もうそういういろんな人がこうどういう心持ちで受け入れるかっていうのがすごい大事で、
はい、
その社会の仕組みみたいなそのものがやっぱり変わらないといけないから、まずはその問題を知ってもらいたい。
なるほど、
うん、やっぱ当事者意識を持つっていうのはやっぱ大事なことですよね、
うん、もうどれもそうですよね、やっぱり今のこの選挙の若者投票率がどうだこうだとか、政治への関心がどうだっていうこの未来対談のコンセプト自体もそうですけど、うんうん、やっぱ僕らがこの社会に出てる問題に対して知ろうとする意識とか、知ろうとしてなかったり知識がなかったりしないと、うん、まず問題提起もできないし向き合えないっていう、うん、そこ大事ですよね。
そう
ですね。僕らもそのこのプロジェクトをその考えるときに、初めてその工賃っていう問題を知ったメンバーも多かったんで、やっぱり考える上で知っていくっていうのはめちゃくちゃ大事ですね。
やっぱそうやって我々が知っていくことで、どんどん広まっていくとっていうのと、 あとやっぱそれ今回じゃあ僕たちがこのラジオとか SNS とかで小林さんの2人含めその17人のこのメンバーで広げてもらって、じゃあ今後どうしてもらいたいとかっていうのありますかね。
そうですね、 B 型就労所について調べてほしい買ったりとか、あと商品を買ってみてほしい、レストランとかに行ってみてほしい、実際に見たらより243円っていう問題が自分ごとに絶対になると思う。
なんかその実際にこの辺でその B 型でなんかここ B 型就労の方が運営されてるというか実際に働いてらっしゃるところでこんなとこに行ってほしいみたいなおすすめはありますか、具体的に。
おすすめは今絶賛関わってもらってるアマズキッチンさん。
アマズキッチンさん、
はい、
これレストラン
レストランですね、あとそのアマズキッチンさんに今回このフィナンシェを作っていただいてるので、そのフィナンシェを買ってもらうでも十分貢献してもらってるというか、
そうお菓子の販売とかもしてるところなんで、結構そういうところも見てもらったら、あ、結構 B 型就労所の人たちでもこんなにクオリティの高い商品を作ってるんだっていうのを実感できると思います。
なるほど。
場所的にはそれは福知山市になるんです
ね。そうです、福知山の大江の方に抜ける道に。
駅地下とかでは
ではない、
ちょっと遠いけど、
ちょっと遠いんですけど、
まあ、頑張って自転車ぐらいでね、
自転車ぐらいで
自転車行けるかな、まあ、若いから
気合です、
気合、
はい、まあという感じで、まあ、大体全4はこの感じで分かってもらったかなと思うんですけど、う、はい、もうクラウドファンディングもちょっと終わっちゃうんですけど、これいろんな資金調達の方法っていっぱいあると思うんですけど、僕たちはクラウドファンディング使わずにもう自力で企業さんにお願いお願いって回ってたんですよ、うん、で今回クラウドファンディングって結構リスクあるじゃないですか、もうなんか0100の世界じゃないですか、
うん、
で今回なんでこのネットでいろんな層のあって競争率の高いクラウドファンディングを選んだかだけ聞いてもいいですか。
そうですね、クラウドファンディングを選んだ理由っていうのが、まずは先行販売として販売する実績を作れるっていうところ、リターン品で返せるっていうところ、商品を実際に届けれるっていうところと、このやっぱり僕たちのプロジェクトって共感が大事だと思う、だからその共感をしてくれる、応援してくれる仲間を増やすことができるっていうのがクラウドファンディングにした理由の2つ大きな理由になりますね。
なるほど。やっぱ僕らとは全く真逆というかね、こうなんか信頼で集めてくって感じよりはちゃんとこの報酬というかで返しながらって感じですね、
あと思いに共感してくれる人が買ってくれる、そういう状態を作りたくて、仕組みを作りたくて、
なるほど、
なるほど。
さあというわけでそろそろ番組もなんと早いんですが終了の時間になってきました。というわけでまとめにしちゃいましょう。
はい、
さあというわけで今回、まあ、長いようで短かった時間だと思うんですけど、大体伝えきれましたか。
伝えれたと思います。伝わってるといいなって思ってます。
はい、はい、どうでした、した坪倉くん。
はい、やっぱり、問題としてあの障害者の方の賃金が低いっていうのは知ってたんですけれども、それを解決するために結構福知山っていう身近な大学生の方が動かれてるっていうのを知って、結構なんていうか問題について関わるきっかけにはなったかなっていうふうに思ってます。
なるほど。
これはクラウドファンディング終わって資金集めが終わったので、次は量産していくっていう形になるんですかね。
そうです、もう作っていって一般販売も込みでやっていきます。
なるほど、まあ、そんなこんなで番組も終了の時間になってまいりました。この番組は本来10代20代の若者の政治参加意識を高めるという感じなんですけど、今回はまた特例ということで、福知山公立大の皆さんの協力を得てまたこの番組させてもらってます。というわけでこの番組は、に参加でできる10代20代の方を募集しています。興味がある方は FM 舞鶴までお問い合わせいただくか、舞鶴未来大展で検索してみてください。この番組はポッドキャストや YouTube でも配信しています。あなたの一票が舞鶴の未来を決めます。責任を持って投票に行きましょう。というわけでこの時間 FM 舞鶴775 10代20代舞鶴対未来対談を放送しました。 MC 陣と
坪倉
とゲストの、
福知山公立大学の坂東と
伊藤です。
というわけでまた来月お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。
ありがとうございました。